ハレルヤ、感謝します。牧師の万代です。今日もこの画面を通してでございますけれども、神の言葉、聖書の言葉を共に味わえること、心から感謝しています。神様はあなたの心の中に帰れ、帰ってこいと今も語りかけられているのではありませんか。もしそうであるならば、この帰れと語られる神様の言葉を今日あなたが聞き漏らすことがありませんように。
ゼカリヤ書一章一節から六節。ダレイオスの第二年、第八の月に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリヤに次のような主の言葉があった。主はあなた方の先祖に激しく怒った。あなたは人々に言え。万軍の主はこう言われる。私に帰れ。万軍の主の言葉。そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。あなた方の先祖のようであってはならない。先の預言者たちは彼らに叫んで言った。万軍の主はこう言われる。あなた方は悪の道と悪しき技から立ち返れ。しかし彼らは私に聞かず、私に耳を傾けもしなかった。主の言葉。
ゼカリヤ書の一章一節から六節の部分を今日は共に開くことができました。私自身もこの箇所を開いて読み始めて、すぐに神の言葉が私の心の中に飛び込んできました。このゼカリヤ書、旧約聖書のその後半に位置するこの小預言書、十二の預言書の一つです。保守期と呼ばれる旧約聖書の時代と、この新約聖書の時代、その狭間のイスラエル人たちが国土を失い、また神殿を失い、生ける誠の神様をどう礼拝するか、彼らが罪と向き合い、苦難の中で神のお言葉を聞かなければならなかった、その時の預言者を通して語られた言葉です。しかし、聖書の言葉、この神の言葉というのは本当に不思議です。今、この21世紀の私たちの心にも飛び込んでくるではありませんか。特にこの3節の言葉、あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる、私に帰れ、万軍の主の御告げ、そうすれば私もあなた方に帰る、と万軍の主は仰せられる。四節。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよ、と言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。主の御告げ。帰れ。実は聖書の神様は、旧約聖書の物語、そして新約聖書の物語、そのすべての場面で私たち、そのお言葉を受け止める者たちに対して、帰ってこい、帰れと語ってくださいます。今日私がこの箇所を開いても、その言葉が私の心に響きました。あなたの心はいかがですか。あなたはもう長年のクリスチャンであるかもしれない。洗礼を受けて何年、何十年になりますか?教会との出会い、教会に通い始めて、もう随分長い年月になる。しかし、洗礼は受けた。教会にも通っている。でも、あなたの心はちゃんと神のもとに帰っていますか?もしかすると、どっかで神様に対して背を向けたままであったり、教会に来ている、神様を信じているふりをしながら、あなたの心はそっぽを向いていて、実は神様はあなたに対して今日も帰れ、 私のもとに帰ってこいと語っておられるのではないでしょうか。私はこの聖書のメッセージを単に歴史の中のイスラエル人に対する神の厳しい警告の言葉としてではなく、今この瞬間を生きている私たち一人一人に対するお言葉として受け止めるものでありたいと思います。自分に対するメッセージ。今日この瞬間、私とこの言葉を共に分かち合いながら、実は皆さんの心の中に、いや分かっちゃいるんだ。自分は何か勝手に拗ねていて、神様とお目を合わせることができない。自分が言っていることがなんだか屁理屈だと分かりながらも、素直に教会に戻っていくことができない。礼拝に帰ることができない。関係した人々に、私が悪かったです。ごめんなさいということができない。あるいは今の自分の生活習慣が神様に喜ばれないだろうと分かっている。でも神様、人間というのはこういうもんです。弱い人間というのが当たり前ですからと、自分の弱さを何か棚にあげたまま、神様とはうまく目を合わさないようにして生きている、そんなあなたがいるかもわかりません。私は聖書が語る通り、いろんな罪を犯してしまう。自分の言葉を通して嘘を言う。さほど大きな犯罪を犯そうとも思ってなかったのに、家族に対しても仕事の仲間にも嘘を偽りを語ってしまう。ごまかしてしまうことがある。ちょっとした自分の失敗や自分の欠点を隠すために小さな嘘をつく。その嘘をつく、この合理化するためにまた別の嘘をつく。嘘の連鎖反応の中に生きるようなことがある。お金。確かに私の生活に必要なものだけれども、それを何か悪い方法で手に入れる。わからないからいいけれども、実はこれ半分人を騙しているんじゃないのと。ごまかしたお金じゃないの。場合によっては、警察に告発されるような罪になるかもしれないけれども、まずはわからないから大丈夫。そんなことでごまかしてお金を扱うこともある。人間関係で人を裏切ったり、誰かを落とし入れたり、誰かを悪者にしてしまった、そんな罪もある。あるいは自分の心が少し楽しんだっていいじゃないですかって。だから、いつの間にかお酒に溺れたり、ギャンブルに走ったり、あるいは男女の関係、あるいは性的なもの。これ絶対神様には喜ばれないなと分かっているのに、罪を犯し続けることがある。愛する皆さん、聖書のお言葉にとって、私は決して一言でそのお言葉を片付けるわけにはいかない。そういう事実があります。私は一言としてその旧約聖書のこの予言を読むのではなくて、私の心に語りかけられているものとして読もうではありませんか。私は今まで何度か、どうしてあなたはキリスト教会のまた聖書の教えを伝える牧師になりましたか、同じ宗教家でも他の宗教でもよかったのではないですかと言われたことがある。その時に私は答えました。いや、自分がなぜクリスチャンになり聖書のお言葉に立つ生き方を選んだかといえば、それは聖書だけがはっきりと人間の罪の問題をごまかさずに語っており、そして罪の問題が清められるための救いの道、救い主イエス・キリストにおける十字架の贖いと永遠の命が与えられている。単に当てにならない私の善行や、死んでみなければわからない私の魂の行き場のことではなくて、聖書は罪の問題に対する事実と答えを与えてくれているから、私はクリスチャンになりましたとお答えしたことがある。さあ、神様の言葉があなたの心の中にも今響きますように、 帰ってこいと語られる神様の声に従って立ち返りましょう。自分の罪を悔い改めて、他の人ではない、私が間違っていました、私が愚かでしたと悔い改めようではありませんか。そしてその悔い改めを、単なる自分の心の中だけのことではなくて、そう行動に表し、誰かにそれも表明し、あるいは教会に立ち返り、もう一度奉仕をし、神を礼拝する生活に立ち返ろうではありませんか。お祈りをします。神様、どうぞ今この画面の前のお一人お一人の心の中に、悔い改めなければならない罪があるならば、そうさせてください。神に立ち返らせてください。いつまでも心を堅くなにしたまま神様に背を向け続けることがありませんように。主イエスキリストのお名前によって、主にある罪の許しと救いを信じてお祈りします。アーメン。皆さんの上に救いの喜びが戻りますようにと祈ります。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。